Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。本日のこちらのエピソードなんですけれども、もしもしこちら妄想曲のエピソードをご紹介したいと思います。この私のポッドキャストだったりとか、あとはもしもしこちら妄想曲を楽しみに聞いてくださっているリスナーの皆様は、あれっていうふうに思われたんじゃないかなと思うんですね。今日このエピソードから出会ってくださった方のために簡単に解説をさせていただくと、もしもしこちら妄想曲という、ポッドキャスト、そして YouTube に動画も上げているんですが、今までは私のオチサギリのポッドキャストの中に、そしてオチサギリの YouTube の中に、このもしもしこちら妄想曲のシリーズをアップしていたんですね。で、このもしもしこちら妄想曲というのは、ニューヨークに住んでいる、占い師のマリコさんと、バルセロナに住んでいるセックスコーチの私が一緒にしている番組なんですけれども、何をしているかっていうとね、このタイトルからしてちょっとなんだろうっていうふうに思われるんじゃないかなと思うんですが、簡単に言うと性的な妄想を皆さんどんどんしましょうっていうところなんですよね。なんか性のことってやっぱりすごくまだまだこう見て見ぬふりをしたりとか、あんまり話してはいけない、特に女性にとってはそういうテーマなんじゃないかなというふうに思うんですが、妄想するのって一人一人の自由で無料でできるとっても素敵なエンターテインメントですし、性の健康、セクシャルウェルネスっていうのを考えた時にも、この妄想力、想像力っていうのをすごくこう豊かにしておくっていうことが大切なんですよね。で、まあそういう皆さんからの妄想を本にするとか映画にするとか、もしくは大人向けの、映像、ビデオにするっていうプロジェクトも世界中であるくらい、すごくこのセクシャルファンタジーですよね。性的な妄想をするっていうのはヘルシーなプラクティスなわけなんですよね。なのでその楽しさだったりとか、みんなこんなこと考えてるんだよ、こういうふうに考えていいんだよ、もっとどんどん自由に、でどうしても、こういう話をする人がどこにもいないとですね、妄想することすら自分に制限をかけてしまうって、無意識のうちに結構多くの方がやってしまうことなんです。やってもいいんですよ、なんですけど、本当にそんなにこうガチガチにそこを固めておく必要があるのかなっていうのを、まあ私たちがですね、マリコさんと私、もうでっこぼこのコンビなんですけれども、二人とも海外に住んでいるから、まあきっとオープンマインドっていうところもあると思いますし、型には絶対はまりたくない二人なんですよね。そんな私たちが皆さんからいただく妄想をですね、全肯定して好き放題広げていくエンターテインメントという感じなんです。で、このもしもしこちら妄想曲がですね、私たちが思った以上に、人気というかね、コアなファンがいらっしゃるので、私の番組の中で紹介するっていうのでも全然良かったんですけれども、やっぱりもしもしこちら妄想曲のエピソードにだけ興味がある方って多いと思うんですね。なのでここを分けた方が、その聞いてくださる方にとってもね、親切なんじゃないかっていうことで、番組を分けるっていう、ご案内をしていたんです。で、私もテクノロジーに弱い私でありながらも、いやこれは簡単にできるでしょうって思ったんですよね。そうしたら 全然簡単じゃなかったんです。まずそのポッドキャストの番組をもう一個作るっていうところでかなり悪戦苦闘しまして、私がそのビバラビーダーですね、このポッドキャストをやっているプラットフォームでもう一つ番組を開くっていうのが難しいことが判明したんです。で、じゃあそしたらそのスポーティファイ、皆さんもねお使いの方も多いんじゃないかなと思うんですが、 Spotify for Podcasters っていう、これは何て言うんですかね、プラットフォームがあって、まあ、ポッドキャストそこから、まあ、アップできる、管理できるアップがあるんですよね。で、プラットフォームがあります。で、そこからじゃあリリースしよう。で、 Spotify だと動画のまんまでアップをすると、 Spotify で聞いてくださる方は動画をご覧になりながらポッドキャストのエピソードが聞けるっていう、YouTube とポッドキャストが一緒になったような感じですねっていうの機能もあるので、あ、これはいいねって言って、YouTube はしばらくアップはしないけれども、動画で撮ったものをポッドキャスト、Spotify に上げたら、Spotify ユーザーの方はここから動画でインタビューが、ね、インタビューというかエピソードをご覧いただけるからいいねっていうことで準備を進めてアップしたんです。それでエピソードのね、そのアップが完了しましたっていうメールが届いたそのすぐ直後にですね、番組削除のお願いみたいな英語でメールが届きまして、つまりやっぱりその私たちが発信している内容というのが利用規約に引っかかるですよね。もうね、久しぶりにハルクが出ましたね。緑のハルク、ご存知ですか？シャツビリビリみたいな感じで、もう怒りがもう中からドーン。なんでこんなに、真面目な番組ではないんですが、結構真面目に話していることもありますし、エンターテインメント性っていうかね、マリコさんと私がすごい自由にケラケラ笑いながらお届けしている番組ではあるんですが、コアのところはね、すごく大事なメッセージをお届けしているわけなんですよね。うん。一見ふざけてるように見えるかもしれないし、ふざけてることもあるんだけれども、伝えたいことっていうのはやっぱりみんなもう型にはまらなくていいよ、どんどん好きに妄想しようよ、自分のね、その性の健康、セクシャルウェルネスっていうのを追求していこうじゃないのっていう、そう、やっぱりね、そこから女性をこうエンパワーメントするっていうのがある番組なんですよね。それなのにですよ、そういう、アダルトコンテンツというふうに認識されるからなのでしょうね、きっとね。うん、あっという間に削除されるという事件が起きまして、もう削除されるというか、48時間以内には完全にデリートされますっていう、もう一方的なメッセージですよね、が届いて、そこではアップできないことになりましたので、ちょっとね、説明が長くなってしまったんですが、またしばらくは、私のね、このビバラビーダの中で、もしもしこちら妄想曲エピソードとしてご紹介することとなりそうです。インスタグラムのね、公式アカウントというと大げさなんですけれども、妄想曲のアカウントはありますので、引き続きありますので、ぜひ皆様どうかこのねアカウントをフォローしていただいたりとか、この妄想曲のエピソード楽しいよっていうのをシェアいただいたりとか、番組へのレビューをいただくっていうことでサポートしていただけるととっても嬉しいです。本当にありがたいです。なんかね、やっぱりこの性に関する情報を発信していると、どうしてもやっぱりアダルトコンテンツと、コンフューズされてしまって、 AI にもう本当にリーチ率がすごくね、リーチ率っていうのはコンテンツがいかにその見てくださる方に届くかっていうところなんですけれども、リーチするパーセンテージですよねっていうのがなんかドーンと下がったりとか、もうすごいそういう壁が必要以上にあるわけなんですね。でもそれを言い訳にして活動を続けないっていう選択はありませんし、やっぱり一人でも多くの方に、このセクシャルウェルネスって私たちの人権ですよっていうこととか、セクシャルファンタジーにこういうふうに想像力を膨らませて、みんなで黄色い声を上げながらいろいろ妄想するのって、こんなにヘルシーでこんなに楽しいんだよっていうことを皆さんとね、どんどん共有していきたいと思っていますので、ぜひ愛のサポートをよろしくお願いいたします。インスタグラムの公式アカウント、もしもしこちら妄想曲のアカウントは、今日のこのポッドキャストの詳細欄に載せておくので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。ということで、マリコさんとのもしもしこちら妄想曲のエピソード、お楽しみください。これは番組を独立させるっていう話をしてから1回目の収録だったんですけれども、本当に私たち行き当たりばったりで、 ね、その何を話すのかっていうことは事前に打ち合わせは軽くしていたんですけれども、そのイントロはどうするかとかね、そういうことを全くしないままいきなり収録に入りましたので、もうね最初からぐでんぐでんなんですが、そこもね笑っていただけたらなと思います。それではどうぞ、もしもしこちら妄想曲お楽しみください。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日ももしもしこちら妄想曲の時間がやってまいりました。
さきりんさん、自分のポッドキャストでもそうやって始めてんの？
何やって始めてるか分かんない。
今さ、自分の私のディアスパーマの始め方と全く一緒だったからさ。
あ、本当？
なんかあ、どうしたのって思ったので、言葉が出なかったの今。
うん、もうちょっとマリコさん言ってみたらどう？
何だったっけ。自分のタイトルも覚えて、こちらもし、なんだっけ、もしもしこちら妄想曲、第6回のエピソードです。そして今日は、盛りだくさんでお送りしますけども、サギリンが最初ちょっと詰まって笑っちゃって、はい、あれな、笑っちゃって始まらないので、私からじゃあまず始めますね。
お願いします。
先週だったと思うんですけど、ライブでインスタライブと、なんだったっけ、フェイスブックライブと YouTube でもやったんだっけ、はい、それで、ネータルチャートを特別価格でやるって言って、最初の先着15名様ですって言って、サギリンにも送って、なんかメールとかにも送ってくださって、で私も自分のメール自分のメールをサブスクライブしてくださってる皆さんに送ったんですけど、1日で全部埋まっちゃったんですよ。
イエーイ、おめでとうございます。
ありがとうございます。私も全然そんなこと想像しなくて。
本当？
全然想像しなかったです。まあきっと1ヶ月くらいで15人くらい見れたらいいなと思ったら、そしたら一気に本当に1日で埋まっちゃって、でその後からも見てほしいですって言ってくださる方が私の DM で続出してですね。
わー、すごい。
そうそう、でそのご期待にお応えして、また募集します。ただ、私が想像していたよりも、なんて言うんだろう、内容がものすごい濃くなったので、ちょっとね、私が考えてたよりも時間がかかってるんです。で、なので、お届けするのが大体1ヶ月半とかかかっちゃうんですよ。
すごい。
そうそう。で、最初の特別価格は25ドルだったんですけど、ここからですね、ちょっとお値段は上がりますが、上がりますが、そんなに上がりません。多分ね、30ドルくらいで、30ドルで、US 30ドルだから。
安いよ。5000ぐらい、
それ、4500円くらいかな、になります。でも、これ持ってて、多分いろんな自分の角度から見れると思うので、
いや、本当にそうです。
持ってて損は、持ってて損はないと思います。
ないない。
で、大体ね、タロットカードとかで、しかもタロットカードじゃない、ネータルチャートで、これだけあって、まだね、なんか大体みんななんかこう経験を積んでいくと、大体皆さんとか1万円とか取ってんだよね。だからこれはね、まだお買い得だと思うので、
お買い得、
この時期にぜひご利用ください。
なんかね、ちょっと裏話を皆さんに暴露してしまうと、今ねこれレコードする前にマリコさんと話していて、私もねこの前のその4月18日だったと思うんですけど、日本は19日だったかな、ライブの時にその私もネイタルチャートをマリコさんに見ていただいたっていう話をシェアしたと思うんですけどね、その時はやっぱりマリコさん、私のことを結構前からもよく知ってくださっているし、ね、なんかもうサギリンだからっていう、このなんていうんですかね、リラックスした感じでね、やってあげるよっていう感じでやってくださったから、多分マリコさんもすごく気軽に やってくれたと思うんだけど、多分皆さんにお金をいただいてサービスとして提供するってなると、マリコさんすっごい真面目なので
そうそう、ヤギ座だから ね、
そうヤギ座だからすっごく真面目なんですよ皆さん、ま、あの感じると思うんですけどね。だからあの本当にこの価格で、あの私がいただいたネイタルチャートをこの価格でいただくっていうのでもすっごくお得だと思うんですけど、それよりももっと3倍も4倍も時間をかけてマリコさんがその見てくださるのでね、ぜひまた次の募集がかかるタイミングでお見逃しのないように、うんうん、本当にすごい使えると思う。
うんうん、でこの何だっけ、あの募集をかける前に、まあ、妄想局で話すので、
うん、
で多分その妄想局で話した次の日ぐらいに、あのまたメーリングリストにあのご購読いただいている方にもお知らせするし、うん、サギリンのメーリングリストでもあのご購読、メーリング、メールをね、あのご購読されている方にも多分お届けできるようにしたいと思うので、サギリン。
うん、
よろしくお願いします。
はい、もちろんです。あとはね、妄想局のあのインスタグラムの公式アカウントっていうと大げさなんですけど、うんうん、まあ、妄想局のことだけのアカウントを作ったので、そちらでもね、あの投稿したりストーリーズに入れたりしますので、皆さんぜひアカウントもフォローしていただけたらなと思います。
うんうん、
そう、妄想局のアカウントは妄想局アンダーバーオフィシャルです
そのまんまだね、
詳細欄にそのまんまですあのもしもしこちら妄想局って、ね、検索したら多分出てくると思うんですけれども、詳細欄に貼っておくので、うんうん、ぜひフォローよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで本編の妄想早速参りましょう。うん、あの、はい、ね、ライブの時に妄想切れですっていう大暴露をして皆さんに笑っていただいたと思うんですけれども、その後ね、たくさん妄想いただきました。
おお、
うん。で、私も、あ、この方はっていう方に DM もしましたし、あの、うん、DM もしてない方からも妄想を寄せいただいたので、結構もう妄想ストックができてまいりまして、これで妄想局安泰、うん、今のところは。
妄想の出汁が詰まって
る、ね。出汁が詰まっておりまして。
はい、はい。
今日の、ね、妄想は、これからは1エピソードで1妄想をご案内していきたいと思うんですね。一つ一つのエピソードがあんまり長くならないように、あとは、ね、タロット の、 あのお悩み相談コーナーもできるので、そんなところもあの合わせまして1エピソード1妄想でお届けしたいと思います。
はい、
で今日の妄想はラジオネームザモさんでいいのかな、サモさん、うんうん、スペイン語だと Z って
読まない
みたいな発音なんです。 TH バッバッバ
ッ、へー、
サモさん、だからお洋服のザラってあるじゃないですか、あれスペインなんですけど、
うん、
バラって言うんです。そう、
あ、そうなの。なんかさ、スペインの人ってさ、バルセロナって言わないよね、うん、バルセロナ、バルセロナって、
バルセロナ、
ね、そうでしょ、バルセロナとかバレンティアって、
そうです、そうです。
言うよね。バレンティアって言うよね。
うん。うん、
ね、そうなんだね。
そう。
サモさん、
ね。中南米のスペイン語だと、そう、TH じゃなくて S の発音になるんですけど、あの、話がそれました。スペイン語、サギモンのスペイン語レッスンでした。で、ラジオネームザモさんは、の妄想はですね、うん、パワフルマンなのに、優しく丁寧に愛の言葉かけまくりながら、うんうん、
そのパワフルマンっていう定義がそのサモさん、ザモさんはどういう定義なんだろうね。あの、筋骨隆々な人がいいのかしら
私はそういうふうにイメージしました。なんかマッチョマンね、うん、
うん、
イメージしました。
そんな感じなのかな。そういうそのなんかこう外では筋骨隆々だけどこう優しくこう言ってくれるっていう、それそこのギャップがいいわけって
言
って、
多分ね、いいのかしらそのギャップ、やっぱり皆さん共通してることの一つってギャップですよね。なんか
これってさ、このギャップって世界共通じゃない？そんなことない？
なんかすごい優しい感じの人なのに、なんかすっごいワイルドになるとかね、そういうギャップにみんな燃えるんじゃないですか。
そんなさ、このセックスしてる最中にさ、この言われる言葉で燃える人とかっているじゃん、
うん、
でさ、なんかこうセックスしてる最中に自分の名前言われるとさ、いいっていう人がいるけど、どう？
あちょっと思い出して名前を呼ばれるね。
ねえねえ、でもさ、だってその日本語が母国語じゃない人たちがね、その自分の名前を一生懸命言ってくれるのはすごい嬉しいんだけど、うん、なんかこうさ叫ばれたりとかすると私引いちゃうんだよね
叫ばれたことはないな、私。
ない？
マリコさん叫ばれたことあるの？
いや、これはね、私自身はないんだけど、うちの夫がね今帰ってきたんだけど、うちの夫がね、あったんだって。
へぇー。
そう。もうね、叫ぶんだって。
へ
ぇー。もっとついて、何って、うちの夫ロミーって言うんだけど、ロミーって叫ぶんだって。それがすごい。嫌で、もうそれ以降は会わなかったって言ってた。で、それが叫ぶんだって。日本の人ってでも叫ばないんじゃない？
日本人じゃない人の方が名前を呼ぶかもしれないな。ちょっと。
あ、そう。
うん、
2人ともさ、データ不足なところに話持ってちゃった。
本当すいません。すいません。そんな経験すごい豊富のような。
うちの夫はね、経験豊富なんですよ。
そうなんだ。今度ゲストで登場してもらったらどうですか？
どうかな、嫌って言うと思うよ。意外にカメラシャイだから。
そうなの？
そのこの優しい言葉っていうのが、そのどういう言葉なんだろうね。こう自分のこのなんかこう性感帯をこういたぶられるのがいいのかね。そのなんか今やってることを口に出して言うのがこの人は思えるのかね。
どうだろう。なんかこう綺麗だよとかじゃない？そういう優しい声がけ？
そういうのがいいな。あっちなんか実況中継するのかなって思って、うん、今入れますみたいな
3、2、1
そう、今入れますみたいな、行きますみたいな。
か実況中継みたいなのも場合によってはなんかセクシーだと思うけどね。
私は引くな。私はダメだわ、うん、
マリコさんちょっと多分ね、ザモさんも多分ね M だと思うの、勝手に。なんかその
あ、そうなんだ、
うんうん、ね、パワフルマンでこの優しい言葉かけまくりでって、多分 S の人が好きな妄想じゃないよね。
そう、私は多分こう厳しく言う方が多分好きなんだと思う
そして動けなくする。
そう、優しい言葉がダメなんだわ。
でしょでしょ。
そう、だから筋骨隆々の人が縛られて動けなくなる方が私は燃えるん
ですよ、ね、うん、そうだよね、そうだよね。またここで妄想族の皆さんも笑ってるから、出たマリコさん、ま、
そう、筋骨隆々で何でもこうね、なんか持ち上げる人が何もできなくなるのが私は快感なんだよ。だから
無理。そうだね。なんかその筋骨隆々、何のためにそんな筋骨隆々してるんだみたいなね。
そうそう、ね、この筋肉使えなくてどう思ってるって、無知でピシピシやりたい感じ
すごい。
何使うのこの筋肉みたいなおほらほらほらみたいな感じだと思うよ。だから、そう、だから優しく言葉をかけられるっていうのが嫌なんだね。
なるほどね。そうだね、うん、S の方はね、なんちゃうの、
うん、そう、なんていうか、そのなんていうのかな、日常の社会生活でさ、優しい言葉をかけるっていうのはできるでしょ
う、うん、
普通に。でさ、そのベッドルームっていうのはある意味こう非日常なわけじゃん。そこでその日常でその日常の延長上のことが起こると、多分私は燃えない。
なるほど。
そう、だからなんか非日常ね、もちろんその筋骨隆々な人がさ、筋骨隆々な人ってほら優しい人多いじゃん。そんなことない？私のこれ勝手な妄想なのかな。
どうかな。
なんかね、この神経質で細っこい私みたいな人がこう結構 S なんだと思う。
そうかもね、そうかもしれない。
そう、
まあすごい勝手な、もう超独断と偏見ですけどね、私たちの申し上げます、そのように
、うん、 礼だよね、本当。
失礼、そう、好き勝手に広げる番組なので、まあいいんですけどね。まあ、マリコとサギリはそう思いますっていう感じで、皆さんも受け取って埋めていただけたらなと思うんですけどね。はい、うん、
だからこれ、この、このね、そのマッチョのパワフルな人が優しい言葉をかけてくれるっていう、そのパワフルっていうところがあれだね、決め手だね。そのパワフルっていうのはさ、うん、何をもってパワフルなのかっていうところがこの妄想を広げるポイントかと思うんだよね。
そうだね、そうだね。ぜひザモさん、このエピソード聞いてくださってたら、ザモさんにとってのパワフルマンというのはどういう感じなのか描写をいただけたらね、さらにまたそこから妄想が広がるかなと思います。
セックスしてる最中にその優しい言葉っていうのがね、
うん、
どうも私のデータの中にはないんだよね。
優しく丁寧に愛の言葉かけまくりながら、
愛してるよとかって言われたいってことかな。
そうだね、ね、綺麗だねとかだと思う、うん、
あ、燃えるんだろうね。
うん、
サギリは燃えますか？
うん、いいよね、気持ちがいいと思う。
うん、私なんかはいみたいな、ありがとうみたいな感じだと分かった分かった、はい次にお願いしますみたいな感じになっちゃうから
そうかね、多分ねこれは結構多くの女性にとって胸がときめくファンタジーだと思いますよ。
ときめく、うん、ベッドの中でのときめきってどういう感じなの？こんまりが出てきちゃうじゃんって思ってた
のか。何こあときめきのなんだっけ、ごめんなさい、分かんない。
近藤麻理恵さんが出てきちゃうとか思っちゃったの今OKOK 片付けのプロみたいな感じときめく、ベッドの中でときめく感じか。
なんか
このいいんじゃない、でも、
うん、愛されてる感じとかこう頼りがいのある感じ、やっぱパワフルマン、私はでもザモさん違ったらお便りいただきたいんですけどね、パワフルマンっていうのはやっぱりすごくこうがっしりした体型なのかなっていうイメージをしていて、そういうなんかこうがっしりしてこう頼りがいのある感じの人が優しい言葉をかけてくれて、頼りがいもあるしすごいこう愛を注いでくれているっていうのがときめくんですよ。私も好きですよ。
愛を注がれているっていう、そのなんていうの、愛を注がれているっていう感覚のその、うん、なんていうのかな、感覚をなるためのそのツールの一つがその優しい言葉なんだね。
うんうんうん、
なるほどね。私ひねくれてるね、そう考えると。
そんなことないよ。マリコさんマリコさんのツボがあるんだよね。
あるある。なんかそうか、いいんじゃない、でもそういうときめきポイントもそれはそれですごいいいと思うな。
うん、
だから自分がさ、だからそれこれをここで言ってるっていうことはさ、うん、きっとそれはやってほしいんだよね、相手がいたら。
うん、
もちろん相手もいるかいないのかも全然関係ないけど、
うん、
そしたらさ、自分が今度ねそういう機会があったときに、そう、そのどういう言葉をかけてもらいたいかっていうのはさ、ベッドの中でどういう言葉をかけてもらいたいかっていうのは、自分に必要な言葉なんだと思うんだよね。
うん。
うん。占いっぽくなっちゃうんだけど。
いいね、いいね。
だから、うん、うん、それはさ、ぜひ、自分に積極的にそう言葉をかけてください。その妄想、うん、妄想の中で、その、ね、イケメンで筋骨隆々の人がその自分に言ってくれたら嬉しいなって思うこと、うん、それは自分に積極的に言った方がいいと思うよ。
すごい、ね、例えば綺麗だねって言われたかったら自分に綺麗だねって言うってことだよね。
そうだよ、うんうん、それは自分に必要だからそうやって妄想の中で出てくるんだからさ。
素敵、マリコさん上手にまとめたね、うん、いい感じに。
そうだよ、だって次占いのコーナーだからさ
ウォーミングアップね、え、うん、あ、すごい、でもなんかこうとってもいい気づきなんじゃないかなってね思います、うん、なんかセクシャルファンタジーとか言って、うん、一見ふざけてるように見えるかもしれない私たちなんですけど、結構真面目な人間なんですねとか言って変なアピールしちゃいますけど、
最初だって最初真面目って言ってたじゃん、私のこと二人とも真面目なんだよ。
そうそう、真面目、念は真面目なんですよ。でもまあ楽しいことやろうじゃないのっていうことで始まった企画が妄想曲なので、ザモさんどうぞ、うん、そのパワフルマンにささやかれたい 優しい愛の言葉をご自身にもたっぷりとまずはね囁いてあげてください。素敵な妄想、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ次はですね、私のタロットカードお悩み相談のコーナーです。はい、でまあこのお悩み相談もですね時間がかかるので私がどれくらいできるかっていうそれもあるのでキャパがあるのでしばらくしたらちょっと変更するかもしれませんけどそこはご了承ください。はい、で今日の番組でお悩み相談第1弾のお悩みはですねゆるるさんです。でご相談内容、うん、ゆるるさんからのご相談内容を今から読みますね。
はい。
今の会社に違和感があるのですが仕事をすぐ辞めにくいので東京から実家のある大阪への移動願いを出すことに決めました。聞き入れてもらいたいことも含めてこれからの仕事運を見ていただきたいです。今の会社は生活ができるようになったらいずれ辞めてタロットやオラクルカードを仕事にしたりボディートリートメントを仕事にしたいので習いに行きたいのですが毎日カツカツで暮らしていて講座に通うお金がありません。今年心身最高のパートナーと電撃婚し専業主婦になりたいと思ってます。時々カードや
分かる、
いや分かんないけど笑っちゃったのか
も。ごめんなさい。
そして時々カードやトリートメントをするなど私が外に出てバリバリ働かなくても、うん、余裕のある生活をしたいと考えています、うん、ということでですね仕事運ゆるるさんの仕事運を2枚のカードで見ました。
はい。
でこれは、ズームビデオで、YouTube でも流れるので、もう結果は出てます。で、結果はですね、女帝の逆と、ソードの5の正位置が出てました。とってもはっきり言いますけど、仕事運なんですが、あんまり流れ的には良くないです。で、どうして流れ的には良くないかっていうと、まずですね、やっぱりこの女帝の逆のカードなんだけど、これはですね、流される、惰性に流されるっていう意味があるんですね。これ一番最初の、ご質問の中に、ご相談内容の中に入ってましたよね。今の会社に違和感があるのですが、仕事をすぐ辞めにくいのでっていう風に言ってて、東京から実家のある大阪へ移動願いを出すことに決めました。で、もちろん出したんだろうし、多分行かれるんだと思うんだけど、今の仕事が好きじゃないのにそこに行くっていうことでですね、やっぱこう惰性に流されるっていう意味があったりとか、あと自分の感情とかにも流されてしまうとか、現状とかにも流されてしまって、優柔不断になってチャンスを逃してしまうっていう意味があるんですね。で、今の会社で移動するにしても多分仕事の内容が多分、まあ似てるんだと思うんだよね、移動になったとしても。まあ少し業務は違うのかもしれないけど、なんかあるんだと思うんですよ、ゆるるさんの中で。で、今の会社で違和感があってもいるっていうことは、なんかしら、ね、仕事を辞めにくいっていうのはもちろん金銭的な事情もあるんだろうし、いろいろあるんだと思うんだけど、理由が、なんかしらこの学ぶことがあるから、スピリチュアル的になってしまうんだけど、なんかしら、この、なんちゅうんだろう、理由があって今の会社にいるんですよ。で、なんでそこから抜けようと思っても抜けられないかっていうと、もちろんそのさっき言ったその経済的な理由ももちろんあるんだけど、何かしら学ぶことがあるからそこにいるんですよ。で、そこで学ぶことがまだ学んで何かしら気づいてないから、まだそこの会社に同じ会社にいるっていうことなのね。で、この状態で転職したとしても、同じような状況にまた落ちてしまいますよっていう、そこのサイクルがもうずっとずっと気づくまで同じようなことが何回も何回も起こるのね。やっぱスピリチュアル系で言うと。だから、何かしら気づく方法があって、で、これも、この女帝の逆で出てるっていうと、あれなんですよ。努力の方向性が違うっていうふうに言ってるんだよね。で、なんでそれが努力の方向性違うかって言ってるとですね、次のカードがソードの5の正位置なんだけど、結構こう、自分のことを優先ばっかりするとね、この裏切りとかね、対人関係でこう、良くない流れになってしまいますよっていう意味だったりするね。で、傷つけ合ったりすることになる可能性もありますよっていう意味なんですね。で、多分ね、今すごいいろんなことで葛藤してるんだと思うんだよね、ゆるるさん。で、だからその葛藤の中に何か成長の種があるはずなんですよ。 で、気づい、今の会社でやらなきゃいけない、気づかなきゃいけないこと、学ばなきゃいけないことってもあって、そこは何なのかっていうことを、今までやってきたこといろいろあると思うんだよね。タロットカードとかそういうのもあると思う。他のことで。今の仕事か、今のそのフルタイムの会社のことを言ってるんだけど、フルタイムの会社に何かしら気づくことがあるはずなんですね。で、その気づくことっていうのは、もしかしたら自分の足元にありますよっていうふうに言ってるんだよね。だからここはですね、ちょっと厳しい言い方するかもしれないけど、なかなかね、自分でこう思いっきりいけないのは、何かしら自分の日々の生活の中に気づくべきことがありますよっていうサインなんだよね。だからそれに気づかないといけないけど、どうやって気づくかっていうのはね、そこは自分で考えなきゃいけない。で、何かしらそのやらなきゃいけないことっていうのがはずなの。で、今までだから嫌々ながらやってるんだと思うんだよね、今の仕事。絶対自分のその今のフルタイムの仕事の外には何かしらもっといいものがあるっていうふうに。いう感じなんだよね。その状態だとね、気づけないんですよ。だから今の会社で学ばなきゃいけないことって自分で何なんだろうって聞いてみてもいいと思います。で、今年心身最高のパートナーと電撃婚式っていうのは、これは今の状態だとちょっとこういういい縁は入ってこないんだよね。で、だから今の生活の中で何か学ばなきゃいけない、気づかなきゃいけないことを嫌々ながらもやってる毎日の生活の中、会社の仕事内容の中に自分の学ぶことっていうのは一体何なんだろうかっていう、そういう視点からいかないと、自分の人生もなかなか好転していかないんですよ。で、自分の人生がなんかこう、どんどんどんどんなんかこう、日々の毎日の生活のそのやって、毎日やってることの中で、ここは知らなかったなっていうこととか、いろいろあるはずなんだよね。長いことやってても。で、そこに気づいて、どんどんどんどんそう改善していくと、運も流れも良くなってくるので、で、運の流れが良くなってくると、いい縁も勝手に来るんだよね。それが引き寄せっていうんであって、みんな引き寄せっていうのがね、ちょっと間違ってるんだよね。引き寄せってどういうことかっていうと、自分がこう、どんどんどんどんその運が改善するとか、そういうんじゃなくて、なんかこう、例えばその、なんていうの、自分がこうなりたい、金持ちになりたいって願ってれば、お金を引き寄せるっていうふうに思っている人とか多いのよね。アファーメーションとかやったりとかして。そうやればもう全然うまくいく、もう全然引き寄せられるっていう人もいるんだけど、そんなこと全然ないから、なんかしら気づいたら良くなっていくので、良くなった後で、ご褒美として自分が欲しいものが落ちてくるんだよね。勝手に来るの、向こうから来るから。そこはね、覚えておいているといいかなと思います。で、この電撃婚のとこ私笑っちゃって本当申し訳なかったんですけど、ここはね、自分がこう 楽になりたいっていうのはすごいよくある。私やりたいこと、誰でもやりたいことやってお金稼ぎたいってあると思うんだよね。そこじゃないんだよね、見るところは。自分の今やってること、今ここで何をやんなきゃいけないか。で、多分お金がないっていうところ、お金がカツカツで勉強できないっていうふうに言ってたでしょ。だからここを、じゃあどうしたらいいだろうっていう、今私がやって持ってるものの中でできることって何なんだろうっていうところの視点からいくと、いい運も引き寄せると思いますよっていう感じで、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。そっかね、マリコさんのすごい素直な、タロットからの、お悩み相談なんですけど、まあね、その自分の人生をシフトしていこうって思った時ってやっぱりすごいもがきますよね、私たちね。なんだけど、本当に私もすっごいいやいや仕事続けてた時期があったんですけど、もう本当に嫌で嫌で体調が悪くなって、なんか情緒じゃなくて、なんだ、自律神経がおかしくなったんですよね。で、朝起きたら涙が勝手に出てくるし、めまいがしたり耳鳴りがしたりしておかしくなっちゃった時期があったんですけど、その時にやっぱりコーチングに出会ってすごく助けられたのが、その視点を切り替えるっていうところだったんですよね。で、すごくこんなこき使われて、こんな安い給料でって私はすごく怒ってたんです。なんだけど、その仕事があったおかげで、私はバルセロナに学生ビザからその就労できるビザに切り替えてもらったとか、東京でもやっていた仕事の同じ業種だったんですけど、今ここでやることで今度はプラスアルファでスペイン語でもそのビジネス をこうなんていうのかなの経験キャリアを積んでいくっていう場を与えてもらってるんだとかね、あとはもう本当にお金も確かにすっごい安い給料だったんですけど、でもこの給料があるから私は生活ができている、今はもうこれしか残念ながら私にはオプションがないから、じゃあこれからどうしようかなって思った時に、この仕事をできるだけこう明るい面を見ながら続けて、できるだけ早くここから出られるように他の仕事を探す、履歴書を送るとか友達に話をしてみるとかっていうのをしようっていうところに意識を変えたらすごく楽になったんですよね。だからね、絶対そう嫌だなって思いながらいろいろ不満はある中でも、マリコさんが今お話してくださったようにたくさん学んできたこともいっぱいいっぱいあると思うし、今まだ本当に足元にあるからこそ見えてない大事なことっていうのもねあるんじゃないかなと思うので、応援してます。
うん、あの応援しようと思って言ってるんで、厳しいことは、あの今起こってることは良くなるために起こってるから、だけどその願ってて、願っててこう何かこうなんか来ないかなって思ってたら絶対来ないからねっていうことはお伝えしときます。
そうですね、大事なポイントですよね、本当、引き寄せっていうのをあのゆるるさんが勘違いしてるとかっていうことではなくって、一般的にすごく引き寄せを勘違いしてる人って多いし、私も勘違いしてたので、こうなんかビジュアライゼーションしてればお金がいっぱい入ってくるみたいな、
来ない来ない、全然来ないよ、
行動しなきゃ入ってこないっていうのっていう感じですよね、
そう、
そうなんです。
あのね、そう、いろんなトリックはあるかもしれないけどね、ライフハックみたいなそういうものがあるのかもしれないけど、お金ばっかりはね入ってこないのよ。そりゃさ、なんかね、引き寄せをね、毎日なんかアファーメーションとかなんちゃらってやってたら宝くじ1億当たるとかさ、そんなさ、そんなことはないからっていうのは、もうそれが現実だから。
そうですね。
で、現実的に言って、その、この世界で生きていくためにはお金が必要だから、お金をじゃあ今それでね、いろんなこと学んできて、今お金がないっていうふうにおっしゃってたけど、ゆるるさんが。だからこれをさらにお金を得るためにできることっていうのは、今の会社でもしかしたら何かあるかもしれないでしょ。そこを見ていくといいんじゃないかなっていうふうには思います。
そうだね、あとはね、もしそのやりたいって思っているマッサージのことだったりとか、そのタロットカードのことだったりとか、もしもうすでにできることがあるんだったら、少しずつそれを、まあね、お仕事されてると大変なんですけど、ちょっとこうあのパラレルキャリアじゃないですけど、ね、空き時間で例えば土曜日の午前中だけそのお仕事でセッションやってみようかなとかっていう風に少しずつやるっていうのもすごく大事で、なぜかというと私自身もすごい経験したんですけど、まだ十分じゃない、まだ十分じゃない、この資格があったら私はこういう活動ができるかもしれない、このここまで経験を積んだら私はもうちょっと堂々とあのお仕事としてできるかもしれないとかって言って、常にこうまだまだ自分には足りてないっていう風に思って前に出れない時期があったんですよね。だからもう今そこにすでにあるもので、絶対できることってあると思うので、見直してみるとちょっとの、ね、勇気であの何か新しい道が開けることをご自身でこう切り開いていけるかもしれないかなっていうのも今お話を聞いてて思いました。
うまくまとめてくれてありがとう。
ありがとうございます。私はね、そうタロットのコーナーだから私は黙ってた方がいいかもしれないんですけど。
いや、いいのいいの。あの私はね、タロットカードってあのズバって言っちゃうんですよ、全部。だからね、バンって言っちゃうとね、ちょっと厳しいかなって思うこともあるかもしれないけど、これでなんかとうまくまとまってよかったんじゃないかなと思うよ。
大丈夫、タロットからのね、マリコさんの愛の無知ですから、皆さんの人生がよりよくね、お悩み相談していただいてるのでより良くなるように、こんな感じであのタロットのお悩みコーナーは少しだけ続けて、その後はねちょっと形が変わるので、またお楽しみになさってください。
はい、じゃあこれで、はい、あの終わりますね。
そうだ、いきなり急に終わるんですか。
あ、違うの。なんかもうちょっと今さ、何も喋ってないからもう終わったのかと思ったのか、私どうしたらいいのって今ちょっと頭の中でパニックになっちゃったんだけど、
ごめんなさい。
なんで急に黙るの。
次のエピソード でお会いしましょうみたいなこと言わなくていい
の？じゃあ言ってください。じゃあ次のエピソードでお会いしましょう。またさようなら。
皆さん今日もありがとうございました。また次のエピソードでお目にかかります。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.